続いてはポッドキャスティングでも配信しています、大竹メインディッシュ。本日のお客様は著書ちょうどいい孤独が換気出版から発売中、鎌田実さんです。今日はリモートでのご出演です。
はい、どこにいらっしゃいますか。
いますよ、鎌田です。
え、そこどこ、家
これ、ね、僕の家なのね、あの岩城小屋って丸太小屋なの。
はい、諏訪ですか。そうです、ね、
そう、茅野市というところなんですね。立品とか、はい、あの白樺湖とかがある、うん、ところですね、う
ん、はいはい。今日はですね、たくさん本をお書きになっておりますが、今回は
ちょうどいい孤独
というご本です。
先生元気そうだね、うんうん、すごい顔のツヤがいいもの、
元気ですよ元気。でもね、うん、あの心房細動って不整脈があって、アブレーションっていう治療をして、はい、もうこのところ全然不整脈全くなくて、うん、それから尿管結石になって、うん、衝撃波ってやつで、うん、外からダダダダってこう、はい、あの、はい、で石を砕いてもらって、はい、今は絶好調ですね、
うん、でじゃあ尿管結石の時はあれだ、あの痛みとかはなかったんですか。
いやいや2回ね、もう1回は緩和ケア病棟のがんの末期の患者さんの回診をしている時にもう油汗が出てきて、うん、はい、研修医がいっぱいついてきてたから、うん、もう最後まで僕の回診風景を見せてあげなくちゃと思ってたら、もう途中で痛くて立てなくなって、うん、救急室に運ばれて、点滴を打って大変だったです、う
ん、なったことはないんですけど、尿管結石は激痛だと聞いておりますが、はい、
本当に転げ回るような痛みだったですね。油汗が出てきてました。
それで取るとさ、うんうん、お医者さんに石もらえるんだよね
そうで僕 ね、 あのね、うん、石ダダダダってし、
そうだよね、破壊するんだよね。
そうそう、うん、泥みたいなね、うん、あのコーヒー、濃いコーヒーみたいなおしっこが出て、はい、泥のようなおしっこが出て、はい、その後は2日間ぐらい砂粒みたいのが出てましたね、はいはい、うん、石は出なかったですね、は
い、その時に気づこうよ、うん、そうかもしんないって、お医者さんなんだから , 笑ってる。
いやただ昔とね、この治療法が変わってね、昔は手術して、はい、こんな硬い石が出ましたよとかって取り出してね。
そうなんですよ、
はい、うちの親父なんかそれ見せてくれましたよ、もう尿管結石の石を本当の石なのね。
そうなんですよ、なんか硫酸カルシウムっていうのが割合多いんだけど、うん、まあ、要するにカルシウムがこう固まったようなやつが割合、うん、種類はいくつかあるんですけども、うん、いや、はい、入りたかったですね、
うん、あ、そうですか、
はい、
でも今お元気になられて、今回はちょうどいい孤独というご本ですけども、まあこのコロナで、
はい、
人とね会えなかったり、仲間と飲めなかったり、いろんなことが起こっております。お仕事もうまくできない人もいらっしゃるでしょう。その中で、はい、先生はご本をお書きになって、その中にもう一つ消極的孤独と積極的孤独というふうに分けていらっしゃいます。
はい、
はい、これは一体どうした意味ですか。
本当は人と一緒にいたいとか、一杯飲んでいたいのになとかって思っているのに、誰もこう付き合いがいなくなっちゃったり、まあ、あるいはコロナで、あのそういう時間を持てなくなっていくと、なんか消極的な孤独に追い込まれて、そういう孤独は病的になりやすくて、認知症とか死亡リスクを高めるっていうふうに言われてて、積極的孤独っていうのは、自分から少しこう一人時間をあの楽しむっていう、例えばソロキャンプなんか行く人なんか、わざわざ一人でキャンプに行ったり、ソロ美術館、
ね、う
ん、ソロ芝居なんていうのも、うん、いいですよね、うん、あ、大竹さんのその、うん、芝居を見に行くなんていうのも、うん、はいはいはい、夫婦で行っても、あるいは恋人と行ってもいいけども、うん、一人で行くっていうのも、俺が好きな映画、うん、俺がこれを見ていくっていうふうに思うと、それは積極的な孤独で。
それ
そうですね、
うん、橋田壽賀子さんっていたじゃないですか、
う
ん、
はいはい、
うん、渡る世間は鬼ばかりの橋田さんが、はいはい、うん、私は友達はいらない、僕、彼女と対談したことがあるんだけど、友達がいらないのよって言いながら熱海に生活してて、うん、じゃあ孤独だったかっていうと、ジムへ行って若いトレーナーとすっごい仲良くて、うん、あるいはイタリアンのご飯を食べに行くよとシェフと友達だったりっていうことで、うん、本当の友人はいなくても緩やかなつながりがあると、うん、なんかね、 人間って結構それで十分のようなところもあるので、だからちょうどいい孤独っていうのを自分流に見つけていくのが今の時代に合ってんのかなっていうふうに思ったんですよね。
まあでもソロキャンプとかもうブームですしね。まあ、
そうですよね。
まあ、中でもそのなんか焚き火の紅葉みたいなね、ずっともう昔からある焚き火っていうのが人の心を癒したりねするっていうふうに書かれてましたね。
今、やっぱり火を見たりとか、パチパチというあの音とか弾いてると、なんか余分な音楽もいらないなっていうような感じが しますよね。そこでなんかふわっと本を読んだりしてると、なんかすごい寂しいというよりは充実しているなっていうことを感じますよね。
だからその私がコロナになってから思ったのは、行けるんだけど行かない、みんなで集まるところに、そういうのと行けなくなるっていうのは全然違うなって思ってるんだけど、
あ、なるほどね。
選べないから。
室井さん今度結婚して、旦那さんと例えば京都に室井さんが講演をしに行くから、じゃあ一緒に京都も行って、行った時にベタッと一緒にいないで、旦那はお寺回りをして、室井さんは講演した後美術館へ行って、買い物してとかで、お昼に待ち合わせて、お昼は食べたらまた解散っつって、それぞれが行きたいとこへ行って、夜ホテルで会うなんていう、そういうなんか一人時間をもっとベタッとしないでも持ったらいいのかなって思いながらこの本書いたのね。
ほぼそう、週末、私は今新潟の長岡に住んでるけど、旦那は週末帰ってくるけど、週末もなんかいろいろ用事があるから、夜寝るときしか一緒にないよ。ご飯食べて寝るだけで、
そういうのいいんだよね。多分ベタっとしないことって多分大事なのかな。
ちょっとね、寂しいって息子との関係もなんだけど、なんかなんであんなに毎日毎日喧嘩してたのかと思うんだよね。でも案外それが懐かしくもある。もう手離れて出てっちゃったから。
あのさ、今日この201ページ見てくんない、僕のね、知人なんだけどさ、奥さんは画家で乳がんの末期になって、旦那は忙しくて、しょっちゅう行くんだけど、すぐまた会社へ戻ったりなんかして、結局亡くなった時、亡くなるんだけど、2分間間に合わなくて最後に手を握ってあげれなかったのね。その時に自分はなんと冷たい男なんだ、夫だったんだろうなと思ってたら、奥さんが手紙を残してってくれて、やっぱりさよならは悲しいな、でもかわいそうじゃないわよ、好きなように人生を送れたから幸せだった、だからよくやったねってみんなが思ってくれたら嬉しいわねっていう手紙を残してくれたことで、この手紙は彼はこう言ったんですね。この手紙は家内からの贈り物だったんです。最後の瞬間に立ち会えなかった心残りは今でも消えません。でも家内は間に合わないかもしれない私に向かって最後のメッセージを残してくれました。この手紙があればいつでも家内の顔を思い浮かべられます。最初は読み返すたびに涙が溢れてきましたが、やがて自分の分まで一生懸命に生きなさいねと家内が励ましてくれるように思えるようになりましたという。
立派な人だね。死んでいくのに残った人のこと考えてたもんね。
そうでね、この僕の孤独のちょうどいい孤独の中に何度も繰り返されるのは、人生の最後の最後はやっぱり一人の戦いっていう。
いや、そうだよ、骨壺だって棺桶だって一人用なんだから、
個人戦なんですよね。夫婦がいるから、男はつい妻がいるの残ってくれて俺は妻に見とられるだろうとか勝手に思うけど、どっちが先に行くかわからないし、どっちにしても最後は個人戦なんでじゃないかな、そういう意味ではもうちょっと孤独な一人時間を少しこうウォーミングアップしといた方がみんないいんじゃないかなって、 せめて1日1時間でも1人の時間を過ごすことができるようになると、なんか自己決定ができる人間になって、政治の選択に対しても、なんかみんな空気で流されちゃうけども、もうちょっと自立するためには1人時間を過ごしたらいいのかなって僕は思ったのね。
自分がさ、本当は何を考えて何が好きで何が嫌いかっていうのを考えないと流されてさ、みんなに合わせてるだけかもしんないっていうことがあって、そうだと辛くなっていくよね。
そうなの、そうなの、さ、だから、あの孤独な時間を取るとやっぱり自主性が高まってきたり、自分の価値観がはっきりしてきたり、ユニークになってきたり、だから、タレントも作家も、音楽家もみんなやっぱり孤独な時間を持ってないといい活動はできないんじゃないかな。そうですね、ビジネスマンだってそうじゃないかなっていうふうに思うのね。
本の228ページには教育虐待を受けうつ病から立ち直った文筆家の古谷恒平さんにもお会いしました。
あ、古谷さん、
毒親と縁を切って名前も変えました。家族じまいをしたのです。ね、家族じまいを、親との縁を切ったっていうことだね。あえて一人になったっていう話ですよね。自分は、そしてあの家族は思っても毒親にはならない、その繰り返しを断つという強い意志を持っていらっしゃいました。つながり幻想に騙されたりせず、いいつながりを上手に守りながら、立ってもいいもの立つのが、立っていいものは立つのがソロ立ちの大事な作法だと考えていますというふうにお書きになってます。
そう、日本人はね、もうちょっとソロ立ちをした方がいいんじゃないかなっていうふうに思いながら、だけど本当に孤立しちゃうと健康に悪いっていうのははっきりしてるので、孤独がいいいいって言い過ぎないで、でも孤立はしないように緩やかなつながりはありながら、ちゃんと一人時間が過ごせる大人の音 に日本人になっていったらいいのかなとかって思いながら書いたんですね。
この人生論ノートで有名な哲学者の三木清さんのお話も本には載ってるんですか？
そうなんです、
この方は孤独は感情ではなく知性に属さなければならぬと語っています。自分らしく生きるためにその行動によって孤独になることもある。それは知性による孤独であってとても尊いものだということを書いていらっしゃいます。
そうなんです。これ大竹さん、この本の表紙はさ、山嵐なのよね。
そうですね、
で山嵐のジレンマってショーペンハウエルっていう哲学者が言ってるんだけども、寒いとくっつくんですよ山嵐は。でくっつくと針があるから痛いのよね。で離れると寒いのね、ちょうどいい距離にいると相手の 体温が感じられて痛くない距離っていうのがあって、山嵐はそれをこう学んでいくんですよね。僕たちも山嵐からこう自分も針があるって、相手を時々傷つけることがあるっていうことを学びながら、だけど離れすぎたら寒いんだから、ちょっと微妙な距離感っていうのを僕たちは学べばいいんじゃないかなっていうふうに思ったの。
仕事をしてて夜なんか打ち替えとね、今まではなんか誰かと飯食ったりみんなで騒いだりしたのがもう全部なくなっちゃいましたから、一人で夜の女房もいたりするんですけど、5、6時間か一人で過ごすわけですよね。
そうですね。
この時間を自分でどうやってこう楽しむかと。
そう
ね、今これどうしようかっていうんじゃなくて、これをだから孤独とか孤独じゃないとか関係なく、この時間をどうやって俺は過ごそうかなっていうのを考えるのはいいことですよね。
そうしないとうつ病になっちゃうんですよ、夜も眠れなくなっていくんですよね。だからやっぱりそこはすごく大事なところで、やっぱり一人時間を過ごせる人間になっていくことっていうのは強い人間になっていくんじゃないかなと思うんですよね。
そうですか。じゃあもうこの本には孤独はラッキーっていうふうにお書きになってますけど、ラッキー、そう今までのことから考えるとラッキーじゃないけど、なんかこう自分が何楽しいのかなとか何をしたいのかなっていうのはとってもいい時間になりますね。
そうなんですよね、だから自分は本当は何したかったのかなって、 自分は56歳の時に病院長やってて、病院長をすごく早く辞めたんですけども、
お辞めになりました、
はい、その時やっぱり孤独な時間の中で、本当は俺は何がしたかったのか、優秀な経営者で黒字を出す院長っていうふうに、雑誌やなんかには取り上げ、潰れそうな病院を再生させたとか取り上げられたんだけども、でもそんなんじゃないよなっていうふうに思って、今チョコ募金っていうのやってるけども、そう、なんかもうちょっと役に立つことをすることを僕はしたかったんじゃないだろうかなっていうふうに思って、やっぱ孤独の時間を通して生き方をこう、二毛作、人生二毛作って違う、もう一つの違う人生を生き始めたんですよね。
本の後半ではあれですね、ほんのちょっと働いてみるという話が出てきますね。
そうなんですね、やっぱりこうちょっと自分の意識を今までにじゃない自分っていうのを時々もう一人の自分がいるんじゃないかなって思ってみると、結構自分が気がつかない自分っていうのが、気がついてみて、そっちやってみたら俺はもっと面白く生きれるかもしれないなっていうようなことがこう浮かんでくるんじゃないかなと 思ったんですね。
ボランティアなんかもご本に出てきますが、ちょっと働いてみる中に出てきますが、やっぱりこうボランティアは人のためみたいなことで、なんていうの、達成感みたいなのを感じますけど、本当はあれですよね、自分の中に芽生える自分の気持ちのことですよね。
自分が面白いんですよね。
そうですよね、
だから やれてんですよね。
はいはい、だから、それが必然的に、お金も発生しないからボランティアって形になるんですけども、それでもやってる方のなんていうのは、自分たちのなんか気持ちよさなんだろうね、それには変えられないものがボランティアにはありますよね。
その通りだと思います、
ご本にはそういうことが書いてあります。今回のご本は短い間に出したにもかかわらずとてもいいご本でとてもいい内容のご本で、ああそうかと、自分の精神の置き所をどこにしようかっていうふうに考えたときに、この自分のソロの意味合いがちょっと分かってきますね。
そうなんですよ、孤独を味方につけると人生のこう満足度を上げられるんじゃないかなという、で健康や人間関係を壊さない、孤立、有縁って書いたんですけど、孤独の子じゃなくて、孤立、個人の子って字に個人が立つって書いて、自分が立って有縁、ちゃんと完全な無縁人間になるんじゃなくて、有縁のつながりはあるんだけど孤立している、独り立ちしているっていうのが鎌田流っていうふうに思って書きました。
もう一つご本の中では、やっぱしなんか人と比べるから寂しくなったりいろんなことするんだってお書きになってますね。
そうなんですよね、ジェラシーとか、比べるからなんか自分はダメだなとかって、
あいつと比べてとか、同級生のあいつはあんなことしてるのにとか、比べちゃうと、なんか比べるってやっぱちょっと自分の人生が見えなくなることですよね。
そう、俺は俺って考えりゃいいんですよね、多分ね、
いやいやいや、ちょっと比べちゃいけない原因がなんか俺分かったような気がしますね、自分には自分の能力者ないわけですからね、これをこう、どうね、人に例えば劣っていようと何しようと、自分はこれを身につけて、ほんのちょっと磨いていければいいなって思うぐらいでね。
室井さんなんかとんがってるし、ユニークだよね、常に、
でも私は結構その一人になることっていうのは恐れないし、一人で仕事してる時間とかって書いてたりする時間、一人じゃ、なっちゃうわけだから、だけどね、どっちかっていうと私もう自分が分かってて、喧嘩しながらでも誰かと一緒にいたい人なんだと思う、だから後半、
いい表現だね、
後半再婚、一回失敗したのにだよ、 あのまだ喧嘩じゃないけどさでも多分ややこしいそういう風な人間の生活とかも好きなんだと思う、うん、
なるほどいいね、うん、
ただあの先生あの、はい、僕たちはもっともより年上だから、
はい、
あれですよねその戦う姿勢っていうよりか、うん、どうやって行こうかなってこの短い、うんまあ、そんな長くないですからね、
そうですよね、
どうやって行こうかなっていうことの方がもうそんなことの方が大事になってきますよね。
そうそうそう、うん、それはね、うん、もう感じますよね、うん、73だから、うん、自分自身がやっぱり追い始めてるよなっていうふうに思いながら、うんうん、だけど まだもう一つなんかいろいろやれるんじゃないかなとかって、うん、微妙にこう、うん、揺れてる心がありますね。
なるほど、
うん、
はい、その一環として今回もここにあれですね、はい、ジムネットのお話をおジムネットだよりというチラシがここに届いております。チョコ募金が始まります。
チョコ募金、
はい、私たちを忘れないでという見出しがついておりますが、
ジムネットが毎年行っているチョコ募金、イラクの小児がんの子どもやシリア難民を救うために多くの方に ご協力をいただいております。福島の子どもたちを支援している NPO の活動にも使われています。今年のテーマは
チョコレートですね。チョコレートフォアピー
ピース、うん、英語だったんでちょっとひるんでしまいました。14万個作りました、うん、六花亭のチョコですね、今年も、は
い、美味しいですよ。
10個入り、はい、手のひらに乗る小さな缶には、うん、イラクやシリアの子どもたちの絵がプリントされ、とても可愛いです、うんう
ん、はい、これはですねイラク小児がん支援、貧困患者支援、シリア難民支援、福島支援、うん、いろんなことにこのお金はジムネットを通じて使われるそうです。
今日先月、うん、大竹さんの番組で、うん、大竹さんが話してくださったおかげで、うん、ものすごい電話がかかって、
う
ん、インターネットにもいっぱい注文が入って、うん、14万個作ったんですけども、うん、12万5000ぐらいまで来て、うん、あと1万5000、はい、バレンタイン、うん、2月の中旬までに、
そうですね、
あと1万5000を、うん、
はい、2月の14日、ね、バレンタインデーですから、はい、あと1ヶ月弱、うんね、
それはバレンタインデーであるよ、大丈夫だよ、
はい、
バレンタインにおしゃれでいいんですよ、ちょうど550円で、
かわいいよね、
はい、
はい、
うん、うん、
宛先とか分かりますか？
はい、うん、チョコ募金の詳細はジムネットのホームページからご覧になってください、うん、注文はお電話でも受け付けています、うん、電話番号03-6908-8473、03-6908-8473、平日朝10時半から夕方4時まで受け付けています、うんうん、そして今日は鎌田さんの著書、うん、ちょうどいい孤独をリスナーの方5名にプレゼントします、うん、
はい、
ご希望の方は住所、氏名、年齢、電話番号を変えて番組宛てのメールもしくはファックスにお寄せください、うん、当選者はエンディングで発表します。
はい、60代からソロで生きる鎌田稔さんのちょうどいい孤独、私はこのちょうどいい孤独っていうのをね、うん、あまり人と比べない孤独でもいいかもしれないなというふうに思っておりますが、うんうん、はい、こちらの方もぜひ、書店でお買い求めいただきたいと思います。
大竹メインディッシュ、本日のゲストは鎌田稔さんでした。
先生リモートですけどありがとうございました。
ありがとうございました。ありがとうございました。はい。